風は思いのままに吹く。イエスはどういうふうに一人一人と関わってくださるのでしょうか。そのことをニコデモという人を通して学びたいと思います。彼はヨハネの福音書にだけ、しかもそこに3回登場する人物です。まず注意しておきたいことは、ニコデモが初めて第1回目に登場してから第3回目、つまり最後に登場するまでに2年間という時の経過があることです。たった2年間と思われるかもしれませんが、イエス・キリストが活動されたのは3年間。それよりももしかして短かったかもしれませんから、2年間というのはイエスの活動された時にほぼ匹敵する期間なのです。つまり、イエスの活動された初期から終わりの頃までに、一定の間隔を置いて3回登場してくるのがこのニコデモという人であり、その点大変興味をそそる人物です。第1回の様子は次の通りです。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるようなこの印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になって、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。ヨハネの福音書3章1節から9節。ニコデモが属していたパリサイ派というのは、厳格に信仰生活を守ることでユダヤ社会のリーダーとなっていた人々で、その数は当時約6000人ほどいたといいます。彼らは皆、自分たちは間違いなく神の救いに預かれると自負し、特権階級を形作っていました。そしてイエスのような当時無名の一預言者として活動した人を軽蔑し、その活動を押さえつけようとしていました。ニコデモはそういう普通のパリサイ派の人とはちょっと違い、求道的と言いましょうか、謙遜と言いましょうか、自分の信仰はこれでいいのだろうかと反省するところがある人であったようでした。そしてある時ニコデモはイエスのところに救いについて教えを請いに来るのです。と言いましても、誇り高いパリサイ派ですからイエスに教えを請うのはちょっと格好が悪い。そこで人目をはばかってこっそりと夜やってくるのです。ニコデモの質問に対してイエスはいろいろ言われますが、要するに新しく生まれなければと悔い改めを求められます。そして風は思いのままに吹くという謎のような言葉を語られました。このイエスの言葉をニコデモは一体どのように聞いたのでしょう。パリサイ派のわしに向かって悔い改めるとは生意気な。と怒ったでしょうか。無視したでしょうか。聖書はそれについて何も書いていません。 しかしそれから1年半くらい経った頃にニコデモは再び登場するのです。それを伝えるのが7章45節から52節です。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人はいまだかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰がイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤの出身なのか調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。この箇所によりますと、その頃イエスの名声が高まってイエスを信じる人が増えてきていたようです。これはイエスに反対をしていたパリサイ派の人たちには甚だ面白くありません。それでイエスを捕らえようとして役人を派遣します。ところがその役人たちはイエスを捕らえに行ったのに、逆にイエスの教えに圧倒されてすっかり感心してしまって、とても捕らえることができずに手ぶらで帰ってきてしまったのです。パリサイ派の人たちは怒りました。そして、なんと情けないやつらだ、お前たちまでイエスに丸め込まれたのかと叱っているところにニコデモが再び現れたのです。繰り返しますが、第1回目の時より1年半後のことです。ニコデモは怒っている仲間のパリサイ派の人たちをたしなめて、人の言い分をよく聞き、人のしていることをよく知った上でなければ人を裁けないじゃないか。我々はイエスの言い分をよく聞いているわけでもないし、イエスのことをよく知っているわけでもないのだから、そんなに怒らないでイエスの言うことを聞いてみようじゃないか、と言いました。パリサイ派の人たちはそれを聞いて、お前はイエスに味方するのか、お前もガリラヤ出身か、と言ってニコデモを嘲笑したのです。これがニコデモが聖書に出てくる2回目の様子です。イエスをかばうようなことを言ったら、仲間から軽蔑、嘲笑されることは、ニコデモには初めから分かっていたことでしょう。しかし、それを承知で仲間をたしなめたのです。ですから、この時のニコデモは、1年半前、夜ひそかにイエスのもとに行った時の彼とは、少し様子が違うことは明らかです。ここにはもはや人目をはばかってこそこそと夜、イエスのもとに行った時の姿はありません。ニコデモのこの変化は何を意味するのでしょう。それはおそらく、新しく生まれなければと悔い改めを要求した上で、風は思いのままに吹くと謎のように語られたイエスの言葉を、あの1回目の夜以来ずっと考えてきたことを示しているのでしょう。あの夜以来、ニコデモは1日の休みもなく、あのイエスの言葉を考え続けたのではないか。新しく生まれなければというパリサイ派の自負心を傷つけるイエスの言葉をかみしめながら、また風は思いのままに吹くという言葉を考えながら、人知れず迷い苦しみ、心の中で葛藤を味わってきたのではないか。そしてイエスの言われたことの真理性に次第に圧倒され続けていたのではないか。あの世以来の葛藤があればこそ、ニコデモはこの第二の場面では第一の場面のように夜ひそかに人目をはばかるような態度ではなく、イエスを弁護する態度に出たのではないでしょうか。さて、 それから6ヶ月ほど後に、ということは第一の場面のあの夜から考えると2年後になりますが、19章38節から42節にニコデモは3度目の登場をするのです。その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備えの日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。この時イエスはすでに十字架上で亡くなっておられました。そしてその遺体の葬りの許可を得たヨセフに協力を申し出たのがニコデモなのです。パリサイ派から言えば、敵として殺されたイエスを丁重に葬ろうと手助けをするのですから、これはなかなか勇気のいることです。しかしニコデモはイエスを年頃に葬ったのです。これは何を意味するのでしょう。ニコデモはイエスが十字架で死んだとき、やれやれこれで心の重荷になっていた人がいなくなった、あの世以来の悩みは終わったとは思わなかったようです。むしろ申し訳ないという気持ちを抱いたのではないでしょうか。おそらく彼はあの世以来、日増しにイエスの言われた通りに悔い改めるべきだと思いながら、パリサイ派のプライドを捨てかねてそのメンツにこだわり、ついにイエスの在世中、明白にイエスを信じることがなかった申し訳なさに胸が張り裂けそうであったと思われるからです。だからこそせめてもの償いにイエスの葬りに協力するという行為に出たのだと思います。ニコデモにそれをなさしめたもの、それはあの世以来の2年間イエスの言葉が心にずっと課題として生き続けたということでしょう。さてその後のニコデモはどうなったでしょう。もう聖書は何も伝えていません。しかし教会は昔からニコデモについて次のように言い伝えてきました。新約聖書が全部で27巻ある現在の形にまとまったのは4世紀のことと言われますが、その時まで教会で用いられながら、結局この27巻の中に採用されなかった書物がたくさんあり、それを普通新約聖書外典と言います。その外典の一つにピラト行伝というのがあって、その著者がニコデモであると言い伝えられています。これは事実かどうかわかりません。しかしこういう言い伝えがあるということは、ニコデモがイエスを葬った後どこかへ消えてしまったのではなくて、少なくともイエスを信じる人々の中にいた、つまり教会の一員として過ごしていたということを物語っているのではないでしょうか。ですからニコデモは長い長い葛藤の末にイエスを信じるようになったと思われるのです。イエスの言葉に惹かれながらも、パリサイ派のメンツにこだわって素直にそれを受け入れられない、そういう囚われた自分との戦い、また自分の愚かさとの葛藤をニコデモは密かに続けたことでしょう。彼の心の中に問いつ問われつの対話が続けられたことでしょう。イエスに会って以来、彼はもはやその時までのようにパリサイ主義に安定したまとまった一つの心ではいられなくなり、二つに分かれた心の間を 行きつ戻りつするものとなったと言ってよいでしょう。そしてこの心の間はイエスに会うまではなかったものです。イエスに出会ってから心の中に問いつ問われつという間ができたのです。そしてその間で彼はイエスの新しく生まれなければという悔い改めを迫る言葉を味わい続けるものとなったのです。ということはイエスはニコデモの心の中に間を作り、その間を吹き抜けるように働いておられたということです。そしてそのことが風は思いのままに吹くと言われた言葉の意味です。風という言葉の言語は霊を意味しますから、ここではイエスをも指していると考えてよいでしょう。風は思いのままに吹くとは、イエス・キリストという方がニコデモの心の中に問いつ問われつの間を作り、その間を吹き抜けながらニコデモを導いていかれたということです。イエスはあの世以来ニコデモの心をこのように導き続けられた。だから彼は少しずつ変わっていった。そしてこれがイエスが人間に関わってくださるやり方ではないでしょうか。イエスという方は人の心の内に間を作られる方なのです。 Y さんという方がいました。二十歳の時から10年間国際線の客室乗務員を務め、30歳から空港勤務に就いた頭の切れる美人で独身、職業人としての誇りに生きた職目された人でした。しかし惜しいことに34歳で胃がんで亡くなりました。その人について記されたものを最近読みました。それを書いたのは彼女の入院していたカトリック系の病院の司長を務めるシスターですが、そこには亡くなる最後の3日間のことが詳しく記されていました。それによりますと、Y さんは末期がんの激しい嘔吐で笑いをしない、やつれ、苛立ち、表情は極めて厳しいものとなっていたそうです。亡くなる3日前の朝、看護学生が交代しました。実習のため、看護学生は2日ずつ交代するのですが、変わった学生の技術と知識の未熟さとが、Y さんをさらに苛立たせたのです。学生は Y さんの顔を見るのが怖いと言い、泣きながら看護するのですが、その度に Y さんから、他の看護師さんを呼んでください、と言われるします。しかし学生は自分の技術の未熟を恥じながらも頑張り続けます。知識も教養もキャリアも、学生とは段違いの Y さんはプライドの高い人で、学生はつらい思いをしながら2日間の実習を続けました。市長はその様子を見ながら、Y さんのターミナルケアに尽くし、木を見て Y さんと話し合います。その中で Y さんはこう言います。私は治ると思っている。そう信じている。しかし治るというわずかな印が欲しい。1週間すれば少しは良くなるという印が欲しい。それに対してシスターである市長は気休めのようなことは言わずに次のように言います。1週間とか1ヶ月とかは今のあなたにはもう遠い日よね。毎日を精一杯生きてみない。毎日毎日自分をかけて、例えば朝看護師さんに今日もしっかりやりますからよろしくって挨拶ができるように。市長はかねてから Y さんを尊敬していました。それは常に誠意と忠実をもって職業に打ち込み、仕事に生き抜いている女性の魅力を Y さんに感じ、自分もまたそのように看護の仕事に生涯生きてきたものとして共感するところがあったからです。市長は言います。あなたと私は似ているでしょう。職業にしっかり生きてきた者同士として、だからそのしっかり生きてきた思い出を枯らさないようにしてほしいの。それが一日一日を 生きることではないかしら。しかし Y さんはつぶやきます。そうね、でもどうなってもよいのよ。そして嘔吐が始まり、話は中断されました。ところが翌朝、心配しながら市長が Y さんを見舞った時、病室に何か違った雰囲気が感じられました。 Y さんは生き生きとした目を輝かせながら明るい朝の挨拶をするのです。今日はなんとなく気分が良いのよ、お天気のせいかしら、と彼女は微笑みます。夜勤の看護師からも、今朝 Y さんにおはよう、今日もしっかり頑張るわ、と言われてびっくりした、という報告がありました。前日トラブルを起こした看護学生も、今日はいそいそと身の回りの世話をしています。何か様子が違うのです。そして平安な一日がその日続きました。そこで機会を見て、市長は Y さんに、お祈りしましょうか、と声をかけます。すると何のためらいもなく、まるでその時を待っていたかのように、無神論者を標榜していた Y さんがうなずいて合唱しました。その後 Y さんは、私洗礼を受けたいけれどどうしたらよいのかしら、と市長が全く予期しなかったことを言ったのです。その日の午後、慌ただしく整えられた洗礼式が病室で行われました。急な話でしたが、いろいろな人が花を持って集まり、Y さんは花に囲まれて、花嫁のように微笑んでいました。そして翌日早朝、病状急変、Y さんは召されたのです。ところで、Y さんとトラブルを起こした例の看護学生は、2日間の看護実習期間、Y さんの亡くなる前日、洗礼を受けたその日の夜を終えるにあたり、市長室を訪ね、次のように語ったというのです。今日で実習は終わりますが、この2日間、Y さんからたくさんのことを勉強しました。辛い2日間でしたが、私が至らないために Y さんに不愉快な思いをさせ、申し訳ありませんでした。Y さんにはお詫びしておきました。そして一つ Y さんにお願いしました。私は Y さんの受け持ちになって多くのことを学びました。ありがとうございました。私はきっと Y さんのことを生涯忘れることができないと思います。私にももし縁があって結婚し、女の子ができたら、あなたのお名前、N 子をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。そう申しましたら、Y さんは大きくうなずいて、涙をこぼしながら、ありがとうと言ってくれました。そう報告して学生は泣いたそうです。彼女は卒業してすぐに結婚、生まれた女の子に約束通り N 子と名付けたそうです。たった2日間の実習期間、それも全く険悪な空気の実習期間の中で、これほどの変化をもたらす感銘を Y さんがこの学生に与えたのは何であったのでしょう。それは私の考えるところ、ニコデモの心の内に問いつ問われつの間を作って風のように吹き抜けられた霊なるイエスが、 Y さんの心をも同じように吹き抜けられたからではないでしょうか。市長にしっかり生きてきた思い出を枯らさないようにすることが、一日一日を生きることではないかしら、と言われた意味を、その世苦しみつつ求め、生きているのは、過去の得意の日々でももちろんなければ、将来に予想される暗い日々でもなく、それは今であることに気づき、翌朝、おはよう、今日もしっかり頑張るわ、その日一日を生き切ろうとしたそこに、Y さんの心の内に間を作って思いのままに吹き抜けられたイエスがおられると私は思うのです。 国際線に乗って華やかに活躍していた頃の一日も一日なら、今死に瀕して病床にある一日もまた一日なのです。そのようにその日がまっさらな一日、これっきりの一日となり、元気に生きてきた一日と同じようにしっかり頑張る日となったときに、その日を賜った命の神、詩編 42-3 新共同訳が Y さんの病室にあふれたのではないでしょうか。 Y さんを恐れていたこの学生が、自分の娘に Y さんの名をつけたいと願うまでに変わったのは、たった一日で変わったのは Y さんの力でも何でもなく、神のくださった命に委ねて生きるように促しつつ、思いのままに吹かれたイエス・キリストご自身によるのではないでしょうか。イエス・キリストは私たちの心の内に間を作り、そこを思いのままに吹かれる方です。それがイエスのなさる関わり方です。イエスの働いておられる内なる間に注目しましょう。そしてイエスの思いのままを妨げているものに気づきましょう。それが新しく生まれるということです。2000年兵庫県の無牧の教会、茨城県の聖書を読む会にて